おはようございます。今気がついたんですけど、私聖書の箇所間違っていて、最後の一節ですね、25節と書いたんですけども、26節まででありました。最後の1コドランと支払うまではそこから出ることはできないと、その一句が抜けておりました。申し訳ございません。最初の方はこの通りです。最初がですね、こういう言葉からです。私は言っておく、あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ決して天国に入ることはできない。今朝の聖書の最初にそのイエス様は恐ろしいことを言っておられます。あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ決して天国に入ることはできない。律法学者やパリサイ人と申しますのは、その後に、ラビ的ユダヤ教というものの、中心になった人たちであります。ユダヤ教という非常に道徳的な命令とか律法というものを大事にした人々であります。それは律法主義という名前で知られております。つまり旧約聖書のさまざまな道徳的な教えを間違いなく守っていく、それを何よりも大事にする人々であります。それが律法学者やパリサイ人であります。このユダヤ教の教えといいますか、その律法、戒めはものすごくたくさんございまして、伝統的には613の戒め、戒めのことをミツバといいますけども、ミツボートですね、複数でミツボートがあると言われております。私も自分で詳しくその613を検討したことはないんですけれども、248の肯定的な何々せよという戒めがございまして、そして365が否定的な何々してはならないという戒めです。この248と365を合わせて合計で613にもなります。もともとはですね、248というのは私たちの体のパーツがですね、全部で248、目とかですね、鼻とか口とか、全部数えていくと248あるそうなんですね。そして365というのはその1年の日数でございます。で、毎日欠かすことなく人間全身全霊を込めてこれだけの戒めを守りなさいというふうに言われていたんですね。で、数の方が先にございまして、ユダヤ教の学者たちは一体それどれがどれなんだろうかと、その613の戒めを聖書の中から見つけ出すということが大変大事な、ユダヤの、ラビたちの、任務になったわけですね。で、そして、中世の12世紀の偉大な大学者、ラビでお医者さんで哲学者でもありましたマイモネデスという人がおりまして、私はもうこのマイモネデスの著作をちょっと少し勉強したことがございますけれども、ラビ・モーシェ・ベン・マイモンというですね、ラビ・モーシェ・ベン・マイモンというのを頭文字を取ってランバンと呼んでおりますけれども、ランバンというあだ名で呼ばれております偉大な学者です。その方が旧約聖書のさまざまな箇所からこの613を取り出しまして、しかも248の肯定的な戒めと365の否定的な戒めとぴったり数を合わせてですね、一覧表にしたという、これが決定版になっているんですね。で、非常によくできた戒めであります。 613個で、まあ、最初がですね、出エジプト記20章2節ですけど、神を知れ、2番目がその同じく20章3節の神以外のものを神にしてはならない、3番目が申命記6章4節ですけども、神は唯一であると、まあ、こうやってまあずっと続いていきまして、613番目一番最後がですね、申命記21章14節の、まあ、捕虜になった女性と関わりを持った後で、彼女を奴隷にしてはならないと、まあ、そういう女性とはちゃんと結婚しなさいと、捕虜であってもね、そういうことを、まあ言った。でこれだけの戒律、613もの戒律を守るというのは大変なことであります。けれども今でもですね、そのユダヤ教の中にはヤシバ派といいまして、今日でもこれらの規定を大事にして欠かさず熱心に守り続けていると、まあ、そういう人々はございます。皆様のテレビなんかで帽子をかぶってですね、でこの瓶のとこの経をこうもじゃもじゃにしててですね、カールにしていて、まあ、特別な服装をしてますので分かりますけども、そういうヤシバ派のユダヤ教徒をご覧になったことがあるかもしれません。例えばその安息日規定というのは、先ほど その613の戒めでは第87から91の5つの規定なんですけれども、こういうのであります。7日目には休息を取りなさい、7日目には禁じられた労働を行ってはならない、安息日に法廷が処罰を科すことがあってはならない、4番目が安息日に都市の教会の外を歩いてはならない、5番目が、まあ、その日をキドゥーシュとハブダーラによって神聖なものとしなさい、まあ、そういう戒めですね。キドゥーシュといいますのは安息日の始まりますのは金曜日の夕方ですね、金曜日の夕方の食事をするんですけども、その食事の前に今夕べのお祈りをする、それをキッドゥーシュというふうに言います。でハブダーラというのは土曜日の夕方 その安息日の終わりのお祈りであります。まあ、ユダヤ教といいますのはその家庭宗教です。まあ、ですから一家中が集まってその食事の前に、まあ、主にお父さんですけども、お父さんがこういうキッドゥーシュとかハブダーラという祈りを覚えていて、ヘブライ語で唱えるということをしているわけであります。でこの安息日には一切の労働と名のつくものはしてはならないというわけですね。労働ということで、コンロに火をつけるのも、まあ、労働であると、まあ、だからコンロを使えない、安息日にはお料理もできないと、まあ、そこでその前もって作っておいた冷たいお料理を食べるわけですね。ユダヤ教の安息日は、まあ、土曜日、金曜日の夕方から土曜日の夕方でありますけれども、その日はお休みしてもいい日ではなくって、まあ、休まなくてはならないという日であります。まあ、ですから例えばその聖書の中に出てきますけれども、イエス様のお弟子さんたちがその安息日に道を取っていて、お腹が減ってしまったもんですから、道端の麦の方をこうちょっと摘んで食べたということがマタイ福音書の12章に出てまいります。ちょびっと摘んで食べた、もう摘んだ麦をそのまま食べるっていうのはおいしいもんかどうか分かりませんけれども、よっぽどお腹が減っていたんですね。でそのガリガリっと食べていた、それをたまたまパリサイ派の人々が見ていて、お天使さんたちはひどいことをしているというふうに言って非難したわけであります。 で、それを読みますと、私たちはまあ当然盗むなというね、戒めに違反したから非難だしたんだというふうに思うんですけれども、つまりその道端に生えている麦でありますけど、これは人のもんですからね、それを取って食べちゃいけないというふうに言ったんだろうと思うんですけども、そうじゃありません。そうじゃなくて、そのパリサイ人が非難したのは安息日に労働したからだ、その麦の穂を摘むというね、ほんのわずかな動作ですけど、これは労働だ、収穫するということは立派な労働である、まあ、これは安息日にはしてはならないことであると、まあ、レビ記23章32節にそう書いてある。つまりそのパリサイ人にとっては、そっちの方がずっと重大な、まあ、罪であったのであります。まあ、それに対してイエス様はどうお答えになったかということは、まあ、ここでは話がずれてしまうのでいたしませんけれども、とにかくパリサイ派という人々は社会の中で人々を監視していて、まあ、そういう細かいところまで目くじら立てて、お前いかんぞということを指摘して回る人々なんですね。人々を取り締まっていた。しかし、その今朝の聖書箇所でイエス様は、あなた方はそのパリサイ人や律法学者たちよりももっと厳しい正義を貫かれば、そうしなければ天国には行けないとおっしゃるのであります。あなた方の義が律法学者やパリサイ人よりも勝っていなければ、決して天国に入ることはできない。これはどういうことでしょうか。それはそのキリスト教の戒めというのは、ある意味でユダヤ教よりももっと厳しいんだと、そういうことなんです。キリスト教ではその旧約聖書の律法というものは、その守ってもいいけれども守らなくてもいい、守らなくて破ってもそれは差し支えない、まあ、そこで私たちはその豚肉も食べますし、土曜日に働いてもおります。キリスト教において戒めというふうに言えるものがあるとすると、それはたった2つの愛の戒め、まあ、神を愛しなさいというのと隣人を愛しなさいという、その二つの戒めである。あるいはまた、私がずっと研究してまいりました、トマス・アキナスというね、13世紀の神学者によりますと、キリスト教信仰にとって、まあ、徳と言います、こういう字幕ですね、徳と人間が守るべき掟と言いますかね、そういうことをなすべき務めを説くと言います。それは3つだと言うんですね。でさ、信仰と希望と愛である。まあ、この3つだけが、まあ、ヴィルトゥス・テオロギカと言いますけども、神学的な徳である、まあ、ですからキリスト教ではその、まあ、考え方によりますけれども、たった2つあるいはたった三つの戒めだけが存在している。もうユダヤ教よりもずっと簡単でありますし、まあ、誰でも心がけることができます。律法学者などにいちいちその何百もの律法を教わる必要はない。お伺いを立てる必要はない。もう確かに簡単です。けれどもそれは、そのある意味ではユダヤ教よりもずっと厳しいんだと。まあ、そういうわけですね。でなぜ厳しいのかというと、そのトマス・アキラスによればこうです。これら3つ、つまり信仰と希望と愛というのは、ここまで持てばもう十分だという限度のようなものはないということなんです。 信仰と希望と愛、この3つはあればあるだけいいのであって、どこまで行っても持ちすぎるということはない。ですから逆に言えば、私たちは常にこれらに不足している状態であります。私たちは信仰が足りない、私たちは希望が足りない、そして特に愛が足りない。これらを十分に持っているような完全な人間は存在しない。十分持っているのは、もはや愛そのものであるところの神様ご自身の領域であるわけですね。ですからキリスト教では、その奇妙でありますけれども、信仰の深い人ほど自分は本当に足りないということを知っている、そういう不思議なことになります。信仰深い人は自分は本当に不信仰だということを知っている。ですから例えば、今朝の聖書の箇所でイエス様は、旧約聖書の教えであります、殺すなという教えにつきまして、殺さないというだけではまだ十分じゃないとおっしゃるわけであります。ただ殺さないというだけではなくて、何かもっと人を傷つけないということが必要である。人のことをバカと言ったり愚か者と言ったりしてはいけない、そういったその罵声といいますか、人を痛罵するような言葉を言ってしまう人間は、神様から罰せられて当然だと、そうおっしゃるわけであります。ちなみに、そのここでその愚か者と言いますのは、原文のギリシャ語では、ギリシャ語の中にポツンとここだけアラム語というね、イエス・キリストの時代に使われていた言葉で、語られているんですね。それはラカという言葉ですね。ラカ。私はずっと昔これを知ったときに、あ、ラカっていうのはバカって意味なんだなと思ってね、面白かった覚えがありますけれども、ちょっと面白い生々しい感じであります。人にラカと言ってはならない。ですから、その今あえてこれを翻訳してみますとね、人に対してブワッカモンとかですね、おたんこなすとかですね、そういう非人間は議会で裁かれてもいいんだと、議会に連れて行かれてみんなの前でお前ダメだと裁かれてもしょうがないんだと、そういう、ちょっと極端なことをイエス様は言っておられるわけですね。おそらくその聞いた人々はこれをイエス様がおっしゃったときにどっと笑っただろうと思うのであります。宮田光雄先生のそのキリスト教と笑いという本がございまして、これですけども、この本によりますと、イエス様はよくこうした誇張とか逆説を使って、人々を笑わせていた。その時に多分ご自身もこう笑っていらっしゃったんじゃないのかと、そう宮田先生はおっしゃっているわけであります。ですからね、その人を非難したり傷つけたりしないということが大事である。あるいはそれだけではまだ不十分であって、もっと言いますと、その人のために何かをする、そして究極的にはその人を愛するというところまでいかなければ不十分だと、そうイエス様は言っておられるように思われるわけであります。嘘をつかないというだけでは不十分だ、本当のことを言わなければならない。本当のことを言う、 でもそれは本当に難しくて、時にはとても危険なことでもあります。ですから本当にキリスト教の戒めというのはユダヤ教よりも確かにある意味では簡単で単純でありますけれども、ある意味では一段と難しい、大変なことを要求しているのだと、そういうことができます。今朝の聖書の箇所におきまして、人間関係においてイエス様が私たちに要求しておられるのは、まず仲直りをしなさいということです。もう和解をする、そこから全てが始まるんだということであります。私たちはその現代の世界では、そのまず喧嘩をして、どっちが悪いのか白黒をはっきりつけてから、白黒をはっきりつけてから後で話し合おうと考えていることが多いと思います。ウクライナの戦争でも、その他の例えば家庭内の夫婦喧嘩に至るまで、まず相手をへこませてやったということを得たいと考えている。そうやって相手が少しでもへこんでくれたら、もともと相手を殺したいほど憎んでいるわけではないんだから、いくらでも余裕を持って話し合える、そう考えている。多分プーチン大統領などはそう考えて、ウクライナの人を憎いわけじゃなかったんだろうけれども、ああやってこう攻め込んでいった、相手をへこませようと考えたけれども、現実にはその最初のところでつまずいて、泥沼のような戦争になってしまったのであります。それはそもそも最初のところでボタンをかけ違っている、そうイエス様はおっしゃっているのであります。神様の祭壇にお捧げ物をするという、大事な場面がありますけれども、その大事な場面であっても、その場で兄弟が自分に対して何か恨みを抱いていることを思い出したならば、その供え物を祭壇の前に残したまま、まず行ってその兄弟と和解をしなさいと、そうイエス様は命じておられます。神様の事柄を後回しにしてもいい、ここではその神様ご自身がおっしゃっているわけですね。神のことだけでもそれは後回しにしてよい、まず仲直りしなさいと。和解というのはそのぐらい何者よりも優先するのだというのであります。なぜならそこから全てが始まるのだからです。もしそれをしないでずるずると相手を少しいずらせてからと思っていると、私たちは全てを失う、そう今朝の聖書と述べられております。最初の最後の一コドラントに至るまで、あなたは根こそぎ取り上げられる羽目になるよ、そういうのであります。一コドラントといいますのは、時代によってその値打ちに変動がありますけれども、だいたい現在の50円か100円ぐらいの値打ちの銅貨であります。そこまですっからかんになるまで絞り上げられるだろう、それも最初に仲直りをすることをしないで、つまらない自意識が邪魔をして突っ張ったせいなんだ、どっかで相手を愛することが大事なんだということを忘れて、ちょっぴり自分自身を優先してもいいだろうと思う、それがダメなんだと、そうイエス様は言われるわけであります。今朝の聖書の箇所はユーモラスでもあり、多少誇張して言われてもおりますけれども、本当に大事なことをイエス様は告げておられます。本当に大事なことは自分が中心になることではない、そうではなくて他の人々のために何か一つでもいいことをするのである。 この教会も今その牧師を探していらっしゃると思いますけれども、そういう方を牧師にしてほしい、自分がというふうに主張する人ではなくて他の人々のために何かしたいという人、その人を牧師に選んでいただきたい。最後にもう一回最初のイエス様の言葉をお読みいたします。私は言っておく、あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ決して天国に入ることはできない。お祈りをいたします。愛する天のお父様、今朝はイエス・キリストを通してとても大事なことを教わりました。どうか私たちが自分を中心にすることなく、人のために生き、人のために愛し、そのために自分を捧げるものでありますように。大層難しいことでありますけれども、私たちを律法学者やパリサイ人よりももっと義なるものにしてくださいますように。私たちの営みをどうかあなたを見上げて、あなたからの愛を受けて、人々への愛を施していく、そういう人間となしてくださいますように。私たちの日々をどうぞ祝福し、守り導いてください。このお祈りを尊きイエス様のお名前を通してお捧げいたします。アーメン。